サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。はい、じゃあ、1章目を読み終えました。1章目は、なんかセクションが、スタッフエンジニアに求められるなんかスキルの3つの柱って前紹介したみたいに、ビッグピクチャーシンキング、プロジェクトエグゼキューション、レベルアップ、レベリングアップですね、という3つの柱のうちの1つ目、ビッグピクチャーシンキングにフォーカスするセクションが最初にあって、そのセクションの中にまたいくらかの章がぶら下がっているみたいな構成になってました。で、ビッグピクチャーシンキングと言っておきながら、パート1、その1つ目の塊の名前はザ・ビッグピクチャーになっていて、そのシンキングはどこ行ったのか、なんか特に説明されてないけど、それと対応してるんだろうなという理解をしています。で、パート1の中の最初の章、今回、読み終えたやつなんですけど、 What would you say you'd hear? っていうタイトルで始まる1章目、チャプターっていうくくりになってんのかな、チャプター1にあたります。もう一回言うと What would you say you'd hear? で、これ、なんだろう、日本語で言うと、まあ、あんたはここで何しとると説明するのかねみたいな感じ、まあ、あなたはここで何してるのですね、ありていに言うと。で、まあ、この言葉が何なのかなってちらっと検索してみようかなと思って、あと宇宙星って入れたところで You'd hear がこうオートコンプリートされたんですよね。お、これは何かミームだっていうのに気づいて、どうもまさにミームらしくて、1999年のザじゃないな、オフィススペースっていうタイトルの映画、しかもそれ映画がですね、ソフトウェアを作っている会社の、まあ、オフィスの中で起きるドタバタみたいなの題材にしている映画で、その中の一節というか一シーンで使われるセリフがミームになってる。まあ、お前何しとんねんっていうのを尋ねるためのこう、単純なセリフとしてコピペされる、まあ、GIFで貼られたり、そのスクリーンショットで貼られたりするような使われ方をしているミームです。で、そのシーンもですね、偶然面白いというか、そのシーンだけ YouTube に上がったりしてるのを偶然見つけて見たんですけど、 What would you say you'd hear? って聞く瞬間っていうのが、まあ、聞く相手がよくわからん仕事をしていると、ソフトウェアを作る会社で、で、その人がやっている仕事は、ソフトウェアを作る人たちと、お客さんの間で仕様を運んでいるだけの仕事をしていますみたいなことを自分で紹介するんですけど、それを理解できない尋ねた側が、それって仕事してないんじゃない、もしかしてソフトウェアを作る人たちが物を運んだらいいだけなんじゃないみたいな、まあ、疑問に駆られるというかですね、そういう、不思議な間ができてしまうセリフになっています。で、実際の世界、このソフトウェアの世界で働いている人からすると、まあ、実際にそれはあり得ることなんだけど、ソフトウェアの仕事があんまりわからない人たちっていうのはそういう状況を想像できないので、こいつは実は仕事してなくてサボってるだけのやつだみたいな風に理解して、あれみたいな瞬間が見えるのが、まあ、コメディとして面白い感じになっています。コメディの説明はまあいいや、まあ、ミームになっている言葉で、まあ、要所というか英語で書かれる文ではありがちな、こう何らかを引用した言葉を何の説明もせずにパッと載せる感じの言葉がタイトルに使われていました。とタイトルの説明が長えな。で、まあ、どんなチャプターだったかっていうと、このチャプター自体はこうスタッフエンジニアというロールが改めて何なのかっていう話をやり直してて、ここまでやってたイントロダクションと序文で繰り返し出てきたような、こうスタッフエンジニアはマネージャーではないけど新しい、キャリアパスでみたいな話をもう一回やり直している感じです。で、ページ数的にですね、約30ページ、28ページかな、厳密には28ページくらいあって、全体を読んだ限りではかなり大事なことが並べられている。なんか細かく掘っているというよりは、概要的に、スタッフエンジニアがどういう、職種であるかっていうのと、その職種で求められている振る舞いやスキルがどういうものなのかっていうのを、解き直してくれているという感じですね。 で、まあ、なんだろう、ここで、このポッドキャストのエピソード1回で紹介すると多分1時間とかなっちゃいそうな気がするので、2回に分けて、撮ってみようと思います。で、先に、まあ、最初にこう全体がどういうものかっていうのを話しておきつつ、それと前半の紹介をしようかなと思います。で、全体を話すのにも、これ多分英語読むのだるいなって思う時は、各チャプターの最後にリキャップっていうセクションがあって、そのリキャップに書いてあることをなめておけば、まあ細かいコラムとか、中で触れられている具体例とかっていうのは、まあ、気になった時に引けばいいんじゃないかなというような構成になっていて、まあ、本全体をさっと読むならこの全部リキャップを、かいつまんだらいいだけちゃうかっていう親切な出来になってます。で、このポッドキャストも別に長々と人に聞いてほしいためにやっているわけではなくて、こんなの読んでるよっていうのを僕が、中身を日本語で説明する練習のためになんかやっている部分があるので、あんまり長く付き合ってほしいと思っていないです。なので、ここで先にリキャップから僕は紹介していきたいなと思います。で、リキャップで、このチャプターが、どういうものだったのかっていうのを一つずつ紹介しているんですが、一つずついくと、スタッフエンジニアというロールは、定義が曖昧であって、変な見た目、変なシェイプをしたりするものだったんだけど、なのだけど、だがそれでいいみたいなことを言っていて、まあ、組織とかその状況それぞれによってスタッフエンジニアっていうものっていうのは変容しますよということを改めて言い直していますと。で、このロールっていうのは何なのかというと、マネージャーではないけどリーダーシップをするロールではありますと。あくまでもなんかマネージャーとか、マネージャーの路線の一番上にいるのこう VP of Engineering とかこう CTO みたいなリーダーシップ的な、仕事をする人たちと同様、ただマネージャーではないだけですというふうに、説明しています。そして、スタッフエンジニアがやるのは技術上の判断をやることで、しっかりとした技術の経験がそのためには必要になると。そして自分の責任範囲や影響範囲を明確にしておく必要がありますと。で、あなたの時間は有限なので、スキルを無駄にせず、自分の主たるフォーカスっていうのが何なのかをよく考え続けなさいと。なんかまあごもっともなことは言っている感じですね。で、もう一つが、マネジメントのチェーンですね。まあ、マネジメントのチェーンって言ったら、ね、英語だとスッと入ってくるけど、要はマネージャーがこう縦に並んでいるつながりって言ったらいいんですかね、そのレポートライン、縦方向のレポートラインに寄り添いなさい、アラインしなさいと言っていて、自分の仕事について、よく話してマネージャーの考えをよく知り、何が評価されて何がチームにとって有用であるのかを理解して、明確に、期待、自分へのエクスペクテーションっていうのを設定するようにしなさいと。まあ、あんまりしたくねえなっていうやつを、やるように説いていますというのがこの章のリキャップです。ということで、この後中身、今回は前半かな、入っていこうと思います。はい、じゃあ、チャプター1の、前半をざっと紹介したいなと思います。で、この前半の中では、改めてスタッフエンジニアっていうのがどういうロールなのかを紹介しています。で、その入りで、改めてこうテクノロジーキャリアにおけるラダー、はしごですね。要は出世図、日本語で言うと何なんだろう、職位制度とかですかね、を紹介していて、元々かつてあったラダーっていうのは、まあ、一番下からインターン、ジュニアエンジニア、ミッドレベルエンジニア、シニアエンジニア、マネージャー、シニアマネージャー、ダイレクターっていう風に上にラダーが上がっていくようになっているというのが、まあ、従来の姿、従来の職位制度で、まあ、大体シニアエンジニアを超えたところでマネージャーになるっていうところに、こう現代の人が見ると若干違和感を感じるような作りになっているんですが、そうですね、日本でいうと35歳でこうプログラマー定年って言われて、そこからマネージャーだったり、もう少しなんか上流っていうんですか、そういう仕事をするように変わるっていうのも多分これと アラインというかこれと同じような話なんじゃないかなと思うんですけど、で現代のラダーはそうなっていってないというか、スタッフエンジニアっていうのはここに当てはまるものではなくて、現代のラダーはそのシニアエンジニアまで来た後、その上に並列してスタッフエンジニアとマネージャーが存在すると。でその上にはシニアスタッフエンジニアとシニアマネージャー、その上にプリンシパルエンジニアとダイレクターが存在するみたいな構成になっていて、スタッフエンジニアっていうのは、シニアエンジニアよりは上の職位であって、マネージャーなどと双璧をなして上に上がっていく、新たなロールとして存在するようになったものですというのを改めて紹介してくれています。これ なんていうかシニアエンジニアと、マネージャーの上下の感覚は若干謎というか、会社によって違ってミッドレベルエンジニアの後マネージャーになることもありそうな気がするので、必ずしもシニアエンジニアの上にマネージャーが職位上存在するというのは考えにくいし、マネージャーとスタッフが一緒、シニアマネージャーとシニアスタッフが一緒、ダイレクターとプリンシパルが一緒っていうのも、会社によりきりという感じではあるなと受け取りつつ、大体の構成は確かに同意を得るものがあります。でこれ読んでいて気づいたんですけど、このスタッフから上のインディビジュアルコントリビューターのことをこの本でどう呼称するかみたいなのを触れていて、この本ではスタッフプラスって呼称しますみたいなことを言っているところに、本の紹介というかそのスタッフプラスっていう呼び方を誰がしたのに習っていますって言っていて、それが、ウィル・ラーソンって人の、スタッフエンジニアって本に習いますと言っていて、ウィル・ラーソンのスタッフエンジニアって本がおそらくこれ日本で最近翻訳されて出てちょっと話題になっているスタッフエンジニアって本なんじゃないかなと思うので、これを書いている方自身もちゃんとこう認識した上でというか、それを多分読み通した上でこのスタッフエンジニアーズパスを書いてくれてるなというのに、ここで初めて気づきました。その別々で全然同じようなテーマをお互いを認知せずに書いているというよりは、1年後に出たこのスタッフエンジニアーズパスがちゃんとそれを、先に存在するスタッフエンジニアって本を踏襲した上で書いているので、違いがちゃんと出たりとか、競合しないようにって言ったらいいんですかね、不必要に複数の違う情報が出るよりは、進化していてほしいので、そうなっていることを認知できて、個人的に嬉しい気持ちになりましたというのをここで言及しておきたかったです。でそのラダーの紹介に戻っていって、ラダーをだいたい説明した後に、じゃあこのタイトルって何たるかみたいな、こう結構これ本読んでる間にコラムっぽいセクション結構分かりにくいんですけど、若干インデントされていろんな、なんか小話みたいなのがついてて、日本語で言うとこのコラムみたいなやつですよね、があるんですけど、結構重めのやつがあってここで話しておきたいなってなったんですけど、A Note About Titles っていうコラムがありました。そのタイトルっていうのが、こういうの存在するのが不必要なのか必要なのかみたいな話を改めてやろうみたいなことを書いている、コラムで、多分ここまで前の、このポッドキャストの配信を聞いている方はご存知だと思うんですけど、僕は今タイトルのない会社にいるし、その上タイトルがつくこと自体にあんまりなんていうか執着がないし、必要そんなにないんじゃないかなっていうポジショニングをした上で、でもスタッフエンジニア何たるかは知っておかんとなというので、この本を読んでますみたいなコンテキストで今読んでると認識していらっしゃると思うんですが、ここに来てタイトルいるんじゃないかっていう話をが飛び出してきたので結構引っかかりがありました。でこのコラムの中では、ミディアムですね、ブログサービスのミディアムがかつて、公開した自社の、職位制度だったりその中で行われていることみたいなののブログ記事に触れながら、タイトルっていうのは結構大事なものなんだよっていう話を、短く1ページぐらいにまとめてくれています。でその中で僕ミディアムの記事を改めて見に言ったら、もともとの参照してる記事はちょっと古いのかな、2017年とかのやつで、その記事の中からさらに最新のもの、 最近のミディアムはこうですみたいなのの、別の記事へのリンクがされていたので、それをたどってみたところ、そっちの記事で、改めてタイトルが必要な理由を、明確に書いている、部分があったので、そこをここで紹介したいなと思っています。なんでタイトルが必要かっていうと、一つ目ですね。一つ目は Helping people understanding that they are progressing って言っていて、まあ、人間たちが、進捗していることを理解、彼ら自身が、進捗していることを理解するのを助けるため、ですね。まあ、例えば僕自身がシニアエンジニアに、無印のソフトウェアエンジニアからシニアソフトウェアエンジニアにプロモートされましたっていうと、こうなんか成長を感じられるというか、僕がなんかうまく自分のキャリアとかスキルをディベロップメントできているっていうのを理解するための助けになると、まあ、逆に、まあ、自分のが上がらなかったらうまく進んでないんじゃないか、どっか見直さないといけないんじゃないかっていうのを考えるのも良い助けになりますと。ああ、ごもっともという感じではあるんですね。で、2つ目の理由が、Vesting authority in those people who might not automatically receive it。 なので、組織の中で、自動的に自分が、受け取るであろう、こう認識みたいなのを受け取れない場合があると。なんて言ったらいいのかな、じゃあ同僚の誰かに会った時にソフトエンジニアの何々ですっていうより、シニアプリンシパルエンジニアの何々ですって言った方が、あ、この人は結構エンジニアの中でも偉い立場で結構重要なことをやってる人なんだって認識されうるし、まあインターンのエンジニアですって言ったら、あ、じゃあ今あんまり会社のコンテキストを知らないけど、開発に参加している人なんだみたいな風に、他の人の理解を助けるのに、自動的に、情報を与えてくれるようなものになるとというような機能を持っているものというのが2つ目の理由。まあ分からんでもないですね。僕もセールスですって言われた時に、セールスのすごい偉い人なのかセールスの普通の人なのか確かに、気にするかもしれないというか、パッとこう組織図とかレポートラインを確認に行く瞬間っていうのはあるので、ああもしかしたらこれは、僕が見逃してた価値だったかもしれないなと思いました。で、3つ目の理由ですね。3つ目の理由は、Communicating an expected competency level to the outside world。 なので、外の世界へ、まあ、コンピテンシーレベル、期待される、まあ、コンピテンシーですね、実力とか技能能力のレベルをコミュニケートすると。まあ、これは前にも触れたと思うんですけど、他の会社で何なのかっていうのが分かりやすくなるとか、外の人と話す時にも困らない。で、一つ前の理由と似てて、一つ前のはどっちかというと、まあ内向きの部分もあったんですけど、これは外向きの部分でも重要だという話で、まあそうですね、例えば僕がお客さんと話す時に、ソフトウェアエンジニアの何々ですって言った時に、あ、こいつよりもっと上のやつ出てこないと話になんねえわって思われるかもしれないんですよね。で、その時には僕がじゃあ CTO の何々ですみたいに言ったら、多分相手は、あ、すごい偉い人出てきて重宝されとるというか、重要に思われとる客としてみたいに思ってもらえるかもしれないっていうのを、話していることだと思います。これはうちの会社でもちょいちょい見かけて、特にサポートエンジニア、あ、今サポートじゃねえな、うちだとソリューションエンジニアですね、の職の人がいるんですけど、社内向けにはソリューションエンジニアって書いておいてるけど、リンクトインとか、他社の人と話す時とかメールのフッターとかだと、なんかシニアソリューションエンジニアとかソリューションエンジニアリングマネージャーみたいにはっきりとそういうものを書いているのを見かけて、あ、確かに必要だよねってうなずいた覚えがあるので、はい、納得感があります。というのが大体こう、まあ、タイトルが必要な理由として挙げられているんですけど、特にこれに僕はフリクションはないというか、まあそういうもんよねって思う部分がありつつ、それに対してなんていうか、これを目的としてしまうことが一番嫌というか、うちの会社が嫌がってることに近くて、タイトルをもらうための仕事をしたりとか、タイトルをもらうために何か不必要なアクション、本質的でないアクションを取ったりする人っていうのが発生するので、こう あんまり仕組みにしても仕方ないっていうのと結構、うん、競合する考え方だなと思って、本当にタイトルが必要なのかなってこう斜めに見る気持ちはあったんですが、このコラムを読んでいる最後の方にですね、あれですね、サーベイ、ある種の、マジョリティじゃない人種の人に対するサーベイみたいなのが結果が紹介されていて、でその中で発見されたこととして、だいたいソフトウェアエンジニアっていうのがミーティングの場に現れた時にある種のバイアスが存在することが分かっていると。でそのバイアスっていうのが、白人あるいはアジア人の男性は、通常のそのロールよりももっとシニアに思われがちであるっていうのが、まあ、バイアスがかかりやすい。昨日大学を卒業してきただけの人でも、その白人かアジアンに該当する男性であったら、すごいできる人なんじゃないかっていうふうに思って人が接してしまうという性質があるのが分かっていると。まあサーベイの結果ですけどね。でそれに対して女性の場合で、特に有色人種の女性は、どんなに実力があってもジュニアだったり、レスクオリファイドな人として扱われる傾向にあるというのが分かっていると。まあまあそういうふうに認識してしまうということが分かっているので、タイトルっていうのを無限にこうなしにしてしまった時に、とてもこのバイアスに丸々乗っかってしまうっていう側面が現れると考えると、ああそれは僕はただ強い立場に偶然いて、そこで不利益を被っていないから、そういうのいらんのちゃうのって言ってたような気になって、すごい、あなんか、うん、そのタイトルいらんっていうのを別に浸ってる場合じゃねえなっていうふうに思い知らされました。まあ確かにそうですよね。なんていうか、これは例えば日本人で、日本人のすごい立場がちゃんとある男性、社会的に強そう、まあ日本人で男性で大人であるってだけでかなり、強いんですよ。マジョリティというか、社会的に日本社会の中では一番生き物として強い存在なんですよ。まあ僕ももともとその位置に少なからずいたはずなんですけど、今アメリカに来て、アジア人男性っていうのはそんな、強くないつったらいいんですかね。なのでマジョリティですらないし、まあ不当な扱いを受けたりとか、どうしてもバイアスのかかったアクションを取られたりするっていうのを体験する立場になった身からすると、結構これはショッキングな話で、例えばに戻ると、例えばそのじゃあ日本人で男性のおじさんが、女性専用車両なんて必要ないって言ってるような感じなんですよね。僕がこうタイトルなんて必要ないでしょって言ってるの、そうじゃないと守られない人が存在したりとか、まあ、どうしても不利な部分っていうのが存在してしまうので、それをなんていうか強い立場からないっていう議論を発生させること自体には すごくなんていうか、恥ずかしさを覚えるのと同時に、あこれはちょっとアプローチを考えた方がいいなというふうに、思いました。ちょっと会社でこれは話題として投げてみようかなというふうに思わされましたね。というのがこうコラムです。でこうなってくると、こうコラムも軽々しく読み飛ばせねえなっていうのが結構序盤でバンときたので、こんな後の章をどんどん読んでいくのがちょっと気が重くなる部分はあります。で続きをこのまま今読んでいくと、サーベイでバイアスがかかってるのが分かったんですけど、まあこれで言ってるのはタイトルが必要ですよねって、でスタッフエンジニアっていうのはこうですよねって、引き続きだからスタッフエンジニアっていうのはちゃんと定義とか、何が必要かっていうのを議論していくのの前段が揃えられた形になります。でこの後はですね、前の章までで述べられてた、前の章っていうかイントロダクションですね、とで述べられていた3つの、技術、能力の柱、まあ、やるべきことの柱、言い直しますね。ちょっと戻って、ビッグピクチャーシンキング、プロジェクトエグゼキューション、レベリングアップの3つがあって、それが何で必要なのかをこの、コラムの後ですね、
に紹介してくれていて、まあ、ビッグピクチャーで見られる人間がなんで必要なのかと、その後がチームでの、なんだっけ、複数のチームにまたがって仕事ができる人、そのいわゆるビッグピクチャーシンキング、戻ります、プロジェクトエグゼキューションですね。プロジェクトエグゼキューションを砕くと、要はプロジェクト、大きなプロジェクトを成功させるためには複数のプロジェクトにまたがって仕事、複数のチームにまたがって仕事をしないといけない。じゃあどういう、なんでそういう人が必要なのか。でもう一つがレベリングアップっていうことは、まあ、他の人にいい影響を与えるってことですよね。レベリングアップ、他のエンジニアのレベルを上げるのを大事なことっていうのは、スタッフエンジニアがグッドインフルエンス、良い影響を他のエンジニアに与える必要があるってことなんですけど、なぜそれが必要なのかっていうのに、触れられているのがこうチャプター1の前半になってます。でざっとどういう中身だったかって紹介していくと、なんでビッグピクチャーで見れる必要があるのかっていうのは端的に図で紹介されてくる、紹介してくれていて、チームのスコープの中でだけで、大事なものを判断した場合っていうのと、オーガニゼーションですね、会社とか大きな組織ベースでその同じターゲットに対して、価値を判断した場合に、結果が逆になる可能性があるというふうに例えられていて、まあまあわかるんですよ。結構この目の前で仕事をやっていくときに、この技術的負債を潰しておくよりこの新しい機能を作った方がいいっていうのがチーム内に判断があるかもしれないですけど、その負債自体がこう組織の全体で見たときに結構レバレッジが効くというか、スケールしうる負債なことがあるんですよね。他のチームでも影響が出たりとか、それを良くするだけでチーム全体、組織全体で、仕事がスムーズに進むようになるっていうと、こう会社全体で価値があるみたいな、まあ、これは僕の例え話なんですけど、そういうものっていうのが存在するので、そういうふうに判断できる、ビッグピクチャーで考えられるエンジニアが必要に決まっていると。で、そういう人っていうのはコンテキストを組織として持ってたり、自分の今までの経験として分かっていたりすることっていうのが積み上がった上でそういうのができてくるはずだというふうに述べられています。でそういうポジショニングっていうのはもともとちっちゃい会社だったら CTO がやることだったりするし、その下に生えてくるダイレクターオブエンジニアリングとかいろんなことをやってくれるマネージャー職の人がやっていたものなんですけど、これ自体はスタッフエンジニアという存在の人がやってしかるべきものでもあると。で組織によってはそういうラダーがしっかり存在しないけど、スタッフエンジニアが何をするかってなったら、そのポジショニングも大事になってくるよねというふうに述べていて、詳しくはこの後チャプター3でやっていきますというふうな言い方をしています。でここで、めっちゃちっちゃいコラムが入ってて、 What about architects っていうのがあって、アーキテクトっていう職種についてちょっと議論が入ってて、これはアメリカの、本らしいんですけど、アーキテクトっていう職種、多分日本であんまりそんなに有名じゃないと思うんですよね。会社によっては、ないこともないんですけど、ソフトウェアアーキテクトっていう、こう全体、本当に組織全体を見た上で、まあ新しい機能の設計とか、その新しい機能と他のシステムのつながりとか、インフラレベルでの大きな、設計を担うような職種の人がいて、それをソフトウェアアーキテクトって、タイトルが与えられているんですけど、僕自身も前いた会社にはソフトウェアアーキテクトが2人いたんですね。その時多分初めて僕はソフトウェアアーキテクトが実際に息してるのを見たような気がします。でこのコラムで言われているのは、どんどんこう減ってってる仕事であると。でこれはスタッフエンジニアっていうロールにすごくオーバーラップするというか、それ自体にカバーされるものである。ただしスタッフエンジニアっていうのはそれだけじゃない、もっとやっていかないといけないっていうのがもう業界的には分かっていることで、アーキテクトっていう職種はどんどんなくなっていくものなんじゃないでしょうかというふうに述べられていますと。まあアーキテクトの職確かにもうないのかな、前の会社も。まあ、アーキテクトだった人全員辞めるかレイオフされちゃったんで、その後復活した ものはないですね。ただラダーと全く違うところにいる、なんかスーパーインディビジュアルコントリビューター的な立ち位置に5つ、メインのラダーの方にプリンシパルとかいたので、結構僕的に意味が分かんないというか、じゃあプリンシパルの上になったらアーキテクトになるんかみたいな風に思うものもありつつ、よく分からんなというのであんまり理解を深めてないんですけど、前の会社で言うと多分その組織のそのラベルを作った人が結構年配って言ったらあれだけど、伝統的なソフトウェアの仕事をやってきた人で、 VP of Engineering だった彼ですね、昔マイクロソフトに勤めてたのが前職で、確か新卒でオラクルに入って、まだオラクルができて間もないみたいな、そういう時代の人だったんですけど、その人が多分大企業で見てきた上で職位を名前つけたりとかしたんじゃないかなというふうに、その時はなんか理解した覚えがあります。まあなくなっていく職なら当時理解しなくてももう良かったのかもしれないですけどね。というのでこのコラムに今脱線したけど、ビッグピクチャー宣言がなぜできる必要があるのかという話をしました。で次が、じゃあマルチプルチームをクロスしてプロジェクトをできる人はなぜ必要なのかっていうと、まあ、さっきのビッグピクチャーシンキングとすごく似ていて、自分のアドバンストのプロジェクトをそのチーム内で実行するとしても、それが他のチームと影響しうるようなものに得てしてなりますよねと、まあ、スタッフエンジニアとか、まあ、シニアより上の仕事をしていて、まあ、自分に見合ったというか自分が解けるレベルのものをやると、どうしてもそのチーム内だけで解決できるものではなくて、隣接する他のチームを巻き込んでプロジェクトを推進しないといけないような形になるので、まあ、それができないといけませんよねというふうな触れられ方をしています。これは僕の体験自身でも、僕自身の体験でも結構多いというか、嫌な時あるんですけどね、この他のチームにセッションに行かないといけないことの方がこうコストが高いので、物を作ってる時になんかえいやというか、よしって気合い入れてから動かないといけないポイントの一つではあるので、まあスタッフエンジニアっていう人はそれもできないといけないんだなと思うと、ああという気分に、まあ、弱音を吐く部分もありますが、でこれにもなんかさっきのソフトウェアアーキテクトと近くて、専用の職種みたいなのが存在していて、テクニカルプログラムマネージャーっていう仕事があるんですね。日本だとさらに聞かないと思うんですけど、 TPM っていう仕事がいて、実装とかそういうのに直接的には携わらないんだけど、いろんなチームで何が起きているのかを把握して、それをまあつなぎ合わせるというか、動機を取ったりこう機械を作ったりとか、間でまあ摩擦が発生するときに必要な対応、先にディスカッションしておくとか、プロスコンス並べておくとか、嫌な摩擦が起きないようにする仕事って言ったらいいんですかね。で会社全体としては一つの方向に進んでいる状態を作るみたいな、なんか聞こえとしてはとても重要な職種っぽいんですけど、結構むずいんですよね。コードを書かなくて、コードを書かずにそれをやんないといけない仕事っていうのを専用の職種にしている状態になると、まあその人って結局他のこともできる人なんじゃないっていうのもあって、アドバンスドなインディビジュアルコントリビューターだったりダイレクターオブエンジニアリング的な存在の人になっていくので、あんまり TPM 全単体で存在を認知することっていうのは少ないですね。まあ今もいるのか分かんないけど、ただ、TPM っていうのが、存在しうるというか、スタッフエンジニアのその求められる能力とか、仕事の範囲ではあるんだけど、 TPM っていうのに切り出すこともありえるというふうに言っていて、もしスタッフエンジニアと TPM が一緒に働いたら、ビッグプロジェクトに対して一緒に働いたらきっとドリームチームになりうるだろうみたいな言い方としていて、アーキテクトとは違って、なんかなくなっていく職のようにはあんまり扱われてない感じはしますね。まあ僕も所属してる会社はそんなに大きくないので、 TPM なんたろかっていうのはあんまりよく分かっていないです。でこれについてはチャプター6で取り扱うというので、なんだっけ、プロジェクトエグゼキューションの多分くくりの中でですね。 で、その後あるのが Why do we need engineers who are a good influence? だから、他の人に良い影響を与える、エンジニアがなんで必要なのかですね。レベリングアップの文脈で、スタッフエンジニアがこう振る舞っていることっていうのが他の人たちのロールモデルにもなって、その振る舞いを真似されるし、まあ、どうあるべきかっていうのをすごく、緊張感を持ってっていうかね、すごく気にしないといけない立場になりますよというふうに、話している感じでした。で、まあ、これ自体はチャプター7ですね、レベリングアップの方法についてどうなっていく、もっと深く掘り下げていくようになっているようですというので、チャプター1の前半は大体こんな感じでした。